今日のカフェテラスのお客様をお迎えしたのは、三田市屋敷町にあります沢外科院長の阿波根先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどオープニングでこの番組の最初に皆さんにはお伝えしたんですが、阿波根先生はパイグループ三田さんが主催されました10月開催の乳がんを知り考える日、この時に家で過ごすという選択、在宅医療についてと題して講演をしていただいたということですね。
はい、
はい、この時 の, ちょっと一部分だけを以前ご出演いただいた正木さんに伺っているんですが、はい、住み慣れた家でご自分の親しい人たちと過ごしながら療養を続けることができる、その取り組みが阿波根先生の三田在宅医療ネットワークを中心に広がりつつあるということで、その在宅医療を受けるには家族へ自分の希望を伝え話し合っていて、自分の足で歩ける間は病院に通い、症状の把握そして主治医と連携をしていただくこと、これが通院が困難になった時に在宅医療を開始するという、そういうお話をいただくんですよと伺ってるんですが、その時のお話をどのぐらいの時間をかけてされたんですか？
我々在宅医療ネットワークという形で、はい、在宅医療のさまざまな、ことについてですね、はい、こういろいろ相談しながらやってるんですけども、その中で、この間その、乳がんの対象の会でしたので、やはり、そのがんがですね、進行して、末期になった時に、どのような形で、残された時間を、過ごそうかという人のためにですね、そういう、病院で亡くなるか、あるいは家で、その時間を過ごすかという中でですね、その在宅で家で親しい方と時間を過ごしながらということが、最近そちらの方を重点的にやっていこうじゃないかと、
はい、
そういうことについてね、仕組みとかですね、
はい、
それからあるいはその考え方、ね、それからあと我々の取り組みについていろいろお話しさせていただきました。
そうなんですね、
はい、
その在宅医療と言葉自体もなかなか馴染んでいらっしゃる方とそうでない方差があると思いますけれども、昔よくお家に先生が来てくださいました、はい、往診という形、はい、それとはどう違うんですか？
往診というのは体の調子が悪くなった時に、
はい、
先生今ちょっと調子が悪いんです、来てください、
はい、
こうやって必要な時だけ呼ぶというですね、その何か起きた時に来ていただくというのが、往診の形ですね、
はい、
で在宅、ほぼイコール訪問診療なんですけども、
はい、
訪問診療というのは一応もう計画的にですね、
はい、
もう次は2週間後来ますよとか、
はいはい、
次は1ヶ月後来ますねとか、そうい って、その計画性を持って次々とこう、見せていただくと、はい、そういうのが在宅なんですね。
いわゆるピンポイントじゃなくて継続して
そうです、ね、
定期的にというのが在宅医療、はい
はい、そうですね。
じゃこの在宅医療はどんな方に向いてらっしゃる？
その先ほど申し上げたようにその在宅医療というのは比較的、はい、いろいろな方が対象にはなりますよね、
はい、
で一つはですね病院で長期療養になっておられる方、
はい、
慢性的な病気でですね、
はい、
いろいろ、医療の処置がいるけれども、長いこと時間がかかっている方で、そういう人を、家で見ていくという方が、
はい、
が一つのパターンですね、
はい、
でもう一つは、高齢とかですね、足が動かなくなったとか言って通院が困難になった、そういう形で、在宅に先生の方が、患者さんのお宅に、逆向きに行くという形ですね、
はい、
それがもう一つのパターン、でもう一つがその今申し上げたような、がんの末期とか、あと心臓病の末期、
はい、
あるいはいわゆる難病でですね、徐々にこう悪くなっていくような、そういう病気の方については、最初は通院、
はい、
でもう大体こんな感じになったらもう 往診しましょうねといった、まあ、そういった、まあ、ある意味こう、まあ、先を見通したようなね、そういう形の在宅と、まあ、まあ、大きく分けてこの3つの類型に入るんじゃないかと思います。
なるほどね。この在宅医療というのはいつぐらいからこう、あえて在宅医療と名前がついて活動が始まったんですか？
それね、結構昔ですよね。
そうなんですか。
はいはい、もう多分歴史自体は多分20年以上あると思いますけれども、最初はですね、まあ、やっぱり一部のそう有志みたいな形がですね、やっていたものが、まあ、徐々に太い流れになって、あと、まあ、だんだんその、まあ、最初は、まあ、往診の明けみたいだったのをですね、はい、まあ、その保険とかがちゃんと点数がつくようになって、はいはい、それで、まあ、さらに、まあ、仕組みとしてはその積極的に今度国が推進するような形でですね、
はい、
まあ、いわゆる病院での入院期間を短くするという流れに対応するように、うん、在宅医療がその国として推進されるようになってきたのは多分この、15年とか10年とかじゃないかと一応理解してます。
ああそうですか。いや、はい、先ほどどんな方に向いてますかってお話で、はい、2番目にご紹介いただいた高齢者の方が、はい、なかなかこう通院が難しくなってきてっていう、はい、このパターンを伺った時にふっと自分自身、私はもう両親見送ってるんですけども、はい、まだ元気だったといいますか、病院にかかってた、うん、でそれは私とか姉とかの娘が迎えに行って先生のところに行ってとい こう動きができたので、自分では通えなくてもギリギリまで先生のところに行けたけど、はい、これができなかったらどうなったんだろうってふっと思った時に、うん、こういう在宅医療という素晴らしいシステムがあるというのは安心ですね。
そうですね。まあ、そのように、まあ、ご家族の方が、うん、連れていくことができないご家庭も当然あってですね、は
い、うん、そうです。遠方にね、いた場合なんか叶わないですからね、
は
い
は
い。
で、まあ、あと最近やっぱり大きい問題だと思うのはやっぱりこの老老介護とかですね、はい、
ですね、
まあ、場合によってはこう人介護というかですね、
はい、
まあ、認知症の方も、まあ、まあ、認知症自体は非常に大きい問題また別にあるんですけども、まあ、そういう場合にやっぱり通院困難というのはやはり、まあ、だんだんやっぱり大きい問題になってきてですね、
だから先生が来てくださる、それも定期的にお約束していただけるって言ったら、うんうん、ものすごく精神的に安心できますね。母なんかはそれこそ先ほどちょっと往診伺いましたけど、もうその当時は先生が見てくださるところクリニックと先生のお住まいとか全然こう別なので、
はい、
夜中に何かあった時に電話をしても来ていただけない、うんうん、それがとっても不安だと母はよく言ってましたので。
なるほど、
ま
あ、こういう在宅医療はですね、まあ、一定 の、まあ、そのこういうものを在宅っていうのの中に、うん、一応24時間連絡がついて、一応365日対応ができるっていうことがやっぱりその条件に入っているので、まあ、私の場合でもちゃんと夜中でも一応転送してですね、
はい、
連絡が取れるという形にはしてますね。
それはものすごく大きいですね、家族にとって、まあ、ご本人もそうだと思いますけども、
はい、
割とそういうふうにおっしゃってご説明されると皆さん方ほっとしますとおっしゃってらっしゃるんじゃないですか。
まあ、そうですね、まあ、まあ、たまにちょっと電話の数が多い方がおられたりするとですね、まあ、あるんですけども、まあ、でもやっぱりその安心されるなという感覚はね、私たちから見てやっぱりありますね。
で、条件というのはさっき伺ったように自分で通院できないとか自分発信の条件でよろしいんですか？
ですね、実際には条件というものはね、あんまり決まってないんですけども。
そうですか、
はい。まあ、ただですね、まあ、やっぱりこう保険診療でありながらやっぱり自己負担がありますし、
そうですね、
その通常の通院よりはやっぱり自己負担はやっぱ多くなります。
多くなるんですか？はい、どのぐらい増えるんですか？
は
い、
額はね、ちょっと自分で計算したことがないので、結局まあ、在宅っていうのは、はい、まあ、その本来入院してたら、うん、まあ、当然毎日先生に見てもらえますし ね、
そうですね、はい、
で入院に対する、まあ、対象としてやっぱ在宅というのはやっぱ位置づけなんですね。
あ、
だから外来通院とその在宅っていうとやっぱ在宅のコストがかかります。
あ、 そうなんですね、はいはい、でもそんなに驚くほどの差があるわけではない。
そうですね、まあ、少なくとも、まあ、入院してたら、まあ、例えば個室代がかかったり、
あ、そうですね、
いろんなコストですね、はい、まあ、食費とかかかったりするのに対して、まあ、その入院よりはやっぱかなりお安くなるケースが多いと思いますけどね。
でも費用面で、まあ、比べてもそのあれですけど、やっぱり家にいると、先ほども最初の方にご紹介した親しい方々の、ましてや自分がそこで住み慣れたものに見る、父が入院した時に何日間だったかちょっと忘れましたけど、やっぱり毎日病室に行ってると当たり前ですけども白い壁なんですよね。
そうですね。
それが家に帰った時に、カラフルなのに感激しましてね普段だったら雑然としてると思う ね、はいはい、お部屋がカラフルなのに感激して、父自身もすごくホッとしてたあの顔を見ると、家ってやっぱりいいんだなって思いましたのでね。
そうですね、まあまあ、私もそのこちらで開業する前は、まあ、勤務医ですね、病院の医者やってたんですけども、まあ、意外と気がつかなかったんですね、そういうことね。まあ、病院に、まあ、入院されたらやっぱり、まあ、手厚いですよね。いろんな治療もするし、スタッフもいっぱいいるし。
そうですね。
で、まあ、病院でいる、ね、治療を受けるのはいいことだろうと、まあ、漠然と思ってたんですけども、やっぱりそのご本人さんがその時間を過ごす場所としては、やっぱり病院というのは、やっぱりかなり、まあ、特殊で、決して快適な場所じゃないなっていうことに、まあ、在宅をするようになってから気がつくようになりましたですね。
先生、ご本人が、ご自身がそう感じられましたか？
そうですね。まあ、その患者さんの身になってみて、まあ、そういう視点が、病院にいる間やっぱ抜けてたなという印象は僕は持ってます。
そうなんですか。はい。関わってくださる方々はどういう方々がいらっしゃるんですか？
ですね、まあ、やはり医師だけでは当然まあ、何でもできるわけじゃなくてですね、やっぱ大きく分けてやっぱその介護と医療ということになりますね。
介護と医療、
はい。で、まあ、まず、まあ、我々の側の医療の方のスタッフとしては、はい、その在宅医ですね、はい、訪問医ですかね、在宅医、それから訪問看護師というのがありますね。はい。で、まあ、訪問看護師はですね、介護の役割もだいたい両方持っていることが多くてですね、はい、まあ、そこはちょっと保健所もちょっといろんな仕組みがあるんですけども、それからあと薬剤師ですね、はい、訪問薬剤師というのは、まあ、それは薬局ですね、はい、薬局から、まあ、何も訪問薬剤師という人がいるわけじゃなくて、来てくれて、まあ、お薬を運んでくれて、はい、いろいろ薬を飲むことに関する手助けをしてくれる、
はい、
それからあとは訪問のリハビリさんですね、理学療法士、
はい、
で、まあ、そういった医療関係ですね、まあ、のスタッフと、あとはやっぱり介護関係になると、まあ、ヘルパーさんですね、
はい、
で、それからあと、まあ、もっと大事なのはケアマネージャーさんですね。
はい、
そのケアマネージャーさんが、まあ、いろんなその介護関係のいろいろマネージメントをしてくれてですね、はい、まあ、場合によってはその福祉とか、ね、そういったことと の、まあ、橋渡し役をしてくれます。
じゃあこういう方々は最初に、じゃあもう在宅医療に切り替えたいんですって言ったら、お話はどなたがどのように進めてくださるんですか？
そうですね、基本はですね、はい、やはり在宅になると介護というやっぱこう足場がどうしてもいるので、まあ、ケアマネージャーさん
が、まず
ベースにあってですね、でそこで、まあ、介護保険とか、
はい、
そういうのの準備をするということとともに、まあ、訪問看護師さん、あるいはこう在宅医というのが上に乗っかるような形になると思います。
そうなんです、はい、そのあたりは割と短時間で組み立てて、
そうですね、まあ、ケアマネさんの、はい、まあ、仕事ぶりなんですけどねテキパキされてる方はもうパッパッパッとやってくれます、
そうですか、はいはい、そして先ほど例えばがんとか心臓病の場合の在宅になる場合は、もともとかかっていらっしゃるお医者さんとの連携もやっぱりあるわけですね。
もうやっぱそれが非常に重要だと思います。で、まあ、そういう場合はもともとは大きい病院にかかってはる方が、ほぼ全員だと思うので、
はい、
で、まあ、そこから、まあ、そこの病院の、まあ、窓口から 我々在宅を探して、うん、そこでこう、まあ、情報共有、情報提供を受けて、でそれからあの在宅に入っていく。それで、まあ、あの最近はやっぱりそのあの昔はもうあのその通院がもうできなくなってもアップアップになってから在宅に、あの紹介になってたんですけども、それでやっぱりちょっと皆さんも、まあ、あのすごくあの気持ちの切り替えが難しいので、まあ、まだお元気な時から、はい、あの入って、であのもう在宅とそれから大病院とか並行してやり取りしながらっていうようにあ、まあ、やっていこうと、まあ、できてるというほどはできてないんですけども、まあ、今後そういう形にやっていかないといけないなと。
ということはコミュニケーションを割とよく取って。
そうですね、はい、
以前もちょっとテレビでしてたんですけども、ご家族の方の理解がなかなかあの進んでない、うんうん、ご本人は希望されるけどもっていうこともなんか課題のようなことを言ってましたけど、このあたりいかがでしょう。まあ、
全くその通りでですね、ちょっとさっき話途中になったんですけども、その在宅の条件とおっしゃってたんですけども、はい、やはりあの非常に重要なのはやっぱり実はご家族だと思いますね、まあ、ご本人はやっぱり、まあ、できれば家でというご希望を持たれる方はかなり多いんだと思いますけれども、そこに、まあ、ご家族がやっぱ同じ気持ちになって、まあ、なおかつよく理解してですね、
そうですね、
入っていただけるということがやっぱりすごく大事なのかな。
現場でそのあたりで何かこうギャップだなって思われることなどはございますか。
そうですね、だからあのやはりこう一旦、まあ、あの在宅を始めることになったはいいけれど、やっぱりそのご家族の気持ちが揺れたり、まあ、けどこれはよくあることなんですね、やっぱりね、あのこんなつもりじゃなかったとか、はい、まあ、あるいはまあご本人さんの場合もそうなんですけども、でそこのところがやっぱりこの初めの時点でその理解とその気持ちの決め方がしっかりしてないと、やっぱりその都度その都度でやっぱりいろいろやっぱりこうした方がいいか、ああした、まあ、そういうのがあの出てくると、まあ、いろいろな難しさがやっぱ出てくるような気がします。
例えばこんなはずじゃなかったっていうのはお話しいただけるあの結構ですけども、どんなことがありますか。
まあ、そうですね、まあ、やっぱりあの、まあ、ご家族の負担が、まあ、自分が思っているよりも多かった、 あるいはあのまあ、あのご本人さんのご病状によるんですけどね、やっぱあの病状があの比較的厳しくてね、あの、まあ、見てられないとかですね、
お辛くなってしまう、
まあ、そういう場合もねやっぱあり得ると思いますね。そうすると、まあ、やっぱり、まああのまあ、病院に戻るのか、あるいはここで続けるのか、でそこはちょっと、いろいろねやっぱり出やすいのかなと思ったりしますね。
ご家族がこう担うこと、はい、できること、例えばどんなことがありますか。まあ、
ご家族はですね、あの、まあ、やっぱりその病院ではいろんなスタッフ、介護、
はい、
あのまあ、看護婦さんですね、はい、いろんな人がやってくれることを、ある程度やっぱあのご家族にお願いせないかんというのが、まあ、ちょっとやっぱり在宅 の、まああのまあ、重要なところなんかなと。とも思いますね。で、まあ、もちろんその医療的なね、その、まあ、点滴とか処置とかそういうのはもう我々の仕事なんですけれども、はい、まあ、やっぱりその孤独にしないであるとか、
あ、
心の支え、はい、であとはやっぱりその環境を整えてあげるとかですね、あの、まあ、そういった日常的なことの解除ですね。で、まあ、やっぱりずっと近くにおられるので、まあ、なんかいろいろ言われた時にちゃんとしてあげるとかですね。で、あとやっぱり手続き的なことですね。
手続き、
はい、あの、はい、あの、まあ、連絡とかですね、その、まあ、お金の出し入れとかね、はい、まあ、あの日常的なことを、まあ、どうしてもご家族の方にお願いせないかんことが多いですね。まあ、いろんなスタッフへの連絡とかね、どうしてもそういうことが出てきて、ですからあの正直そのご家族、そのしっかりとしたご家族がいないところで継続することにはですね、あの、まあ、一応できるようにみんな頑張るんですけども、
はい、
やっぱりそのおられるとおられないでは大きい違いがあるんじゃないかと思います。
ご家族というのは同居の
ご家族ですね。やっぱ同居が望ましいですね。だから遠隔のご家族はもうちょっとなかなか難しいですね。
あ、そうです。
とっさにね、
まあ、それもそうですね、はい、で先ほどおっしゃったようにその心の支えとか、はい、孤独にしないっていうところを考えると、うん、やっぱり一人で眠っているっていうのはなかなか不安ですから。
そうですね。
そうなんですね。どのぐらいの頻度で、はい、看護師さんとかヘルパーさんがこう四六時中24時間、まあ、もちろんその方の症状にも違ってくると思いますけど、
そうですね、介護度が高い場合はですね、もうデイリーというか毎日何らかのスタッフが出入りする場合もありますね。
その1日の中でもこう開かないような体制っていうの
は、全く開かないというよりは、まあ巡回型言って、
はい、
1日に何回かちょっと様子を見に来るとかですね、そういう形のサービスはあるのあります、はい、
そうなんですね、まだまだねちょっとお伺いしたいことがありますけど、ちょっとここで1曲入れて、はい、また後半も深くお話しいただきたいと思います。さて今日のカフェテラス、お客様をお迎えしておりますのは三田市屋敷町の沢外科院長の阿波根先生です。阿波根先生は、10月にパイグループ三田さんが開催されました乳がんを知り考える日、こちらの方で家で過ごすという選択、在宅医療についてと題して講演もなさっていらっしゃいますので、お聞きの方々、阿波根先生だと思っていらっしゃる方もおありだと思います。では今日は在宅医療についてお話を伺ってますので、後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
前半の方で私、在宅医療どんな方に向いてますかって、3つのパターンを教えていただきました。長期療養の方、また高齢の方で通院が困難になった方、またがんや心臓の治療をしていらっしゃる方で、ご自宅でも続けて、治療していきたい、それでという方々という、はい、この3つのその長期療養、
そうですね、
この方々はどんなタイミングでどのような方々ですか。
ですね、典型的なのは、はい、例えば脳梗塞とか、脳神経疾患でですね、はい、あるところまでいくと、そのリハビリとかの回復が、もう頭打ちになって、慢性的な状態になる方がおられます。そういう方は、大体施設に入ったりとか、大体その急性期病院って言われるね、その最初の治療をする病院から、もう何ヶ月かするともう出てくださいって言われるわけですね。そういった方々、あるいはこう、例えば、慢性心不全で、ちょっと動いたらハーハーして、はい、で、ただ全体にはちょっと、落ち着いているような方ですね。それ家帰るともうまたしんどくなっちゃう、そういうような、場合もあるんですけども、そういう病気の方は、そういう施設ですね、その長期療養型の施設に入るか、家に帰るかっていう話になってくることがありますね、はい、で、そのいわゆる脳神経疾患とかの、慢性期って言いますけどね、半分寝たきりとか、場合によってはその胃ろうから、はい、栄養を入れてたりとか、そういうので、ご家族がの、望むというかちゃんと見れるとおっしゃる場合には、そういった形で家に帰って、胃ろうとかですね、そういったことは家でもできますし、床ずれとかあんまひどいのできるとなかなか処置は難しいんですけども、それでも、そういった方の、処置をしながら家で、時間を過ごさせてあげるということは可能ですね。
その時には病院からお話がある時にこういう在宅医療のお話も出てくるような、こう傾向になってきましたか。
でもそんなに数的に多いわけではまだないと思いますね。こういう、在宅っていうのも、あれなんですけど、いろんな医療機関が、あってですね、いろんな医療機関が、要は自分たちの病院が都合のいいようにいろいろ自分たちの病院が、患者さんを早く退院してほしいときはもういろんなところがありますけど、自分のところにそのまま入っててほしいときは、そういうことがないということで、ちょっとこんなことラジオで言ってるのか分かんないんですけども、ちょっと、一様に皆さんがそういう提案をしてくれるかどうかは僕はよく分からないですね。
そうですか。
ただそういうふうにやって、紹介していただけるところはあります、
はい、例えばその入院しているので家族として、今ちょっとこのコロナ禍でなかなか叶ってないですけども、 面会に行くのが遠いとか、
そうですね、
うん、そういうことを考えたときに、いや、ぜひ在宅でと言っても、難しくはないわけですか、はい、
そうですね、はい、まあ、最近、私が感じているのは、むしろそのコロナがあってですね、そういう方がやっぱり増えているのかなと。やっぱりもう下手したらもうこのまま
会えないまま
何かあったらどうしようとかですね。で、まあ、本人もねもう面会もしてもらえない、
ねね、
もう白い壁にねずっともう一人ぼっちだったらっていうことで、はい、もう外にね家に帰りたいっていう、はい、そういうお話はあります。
ああそうですか、
はいはい、
現場をたくさん持ってらっしゃいますけど、その現場でのお話ももうちょっと伺いたいですね。いかがですか。
まあ、現場ですね、はい、まあ、ともかくいろんな方がおられてですね、まあ、一概には言えないんですけども、はい、まあ、ちょっと先ほどもお話しましたけど、やっぱりその病院からそのようやく退院して家に帰った時にその皆さんがまあ本当に嬉しそうな顔をされるということです ね。もうその嬉しそうな顔を見ると、はい、ああやっぱりこれは大事なことなんだなと思いますね。
目に力が出てきますよね。
そうですね、
はい、検査入院だけでもなんかねしょぼんとなってしまうので、はい、
そうですね、
病院から家に帰るパワーっていうのはすごいなと思いますね。
すごいですね。で、まあ、逆にその入院をすることで体調崩、もう入院するだけで体調崩される、まあ、高齢者はそういう方がやっぱおられてですねもう入った日からもう、
はい、
認知症というか、まあ、僕ら専門って言うんですけどね、もう環境変わっただけで、わーってなってしまう方、
はい、あ、それは父がそうでした。
あ、そうですか、
はい、そして家に戻ったら時間をかけて、うん、だんだんだんだんとその症状が少しは軽くなっていきましたので。
そうですね、そうなんです、はい、だからそういうのは、まあ、専門というのは認知症と違って良くなるんですね。だから環境というのはいかに大事かっていうのを感じますね。それと、まあ、ただ、まあ、どうしても医療レベルというのはね、まあ、在宅のは落ちます。それはもう、
はい、
スタッフの数も機械もないんで、はい、ただ、まあ、結局その医療はですね、もう最高の医療を受けれればその人にとって一番いいのかっていうのを考える時もありますね。ということは、まあ、やっぱりその医療というのは、まあ、その人の、まあ、生活とか人生を支えるために本来あるので、医療のためにその人が入ってきてもらうような病院の形よりはやはりその生活というものを、まあ、まず優先してという発想もあるのかなっていうのを最近やっぱ強く感じるようになりました。
生活を優先することができる可能だ、ね、ということですね、
まあ、病院で患者さんを見ていると、そこにおられる患者さんは患者さんになってしまってですね、その人がいわゆる生活をしている場というのはやっぱ、まあ、感じることはやっぱ、まあ、難しいですよね、現実問題ですね、
うん、はい、そうですね。
でそれをまあやっぱり本来もともと家で元気に暮らされてた方が患者さんにたまたまなっているわけであって、はい、本来どっちが本物かっていうと、はい、その家で暮らしてる、
もう何十年もずっと暮らしてた生活がありますね、
そうですね、そういうものがあるという、ね、そういうものの方がひょっとしたら大事とか大事に思う人がおるということをやっぱり我々は認識しないといけないと思いました、
ほんの少しだけちょっとこの在宅医療の番組もしてたことがあるんですけど、はい、そのお話を聞いてたときにそれまではいや一生懸命病気して仕事をしてまた学業に励んでて自分の生活一生懸命走ってました、うん、そしてパタッと病気という形で入院という、はい、いろんな形になりました。そしたらそれまでは私はいやもう切り替えて専念するのが、うん、治療に専念するのがもう決められた道だろうと思ってたんですけども、
ね、
今先生おっしゃったように、うん、生活しながら治療を選ぶっていうこともできるんだっていうことに、うん、気づかされまして、
うん、そうですね、
でましてやその自分が動けなくなってきても、うん、自分の大好きな場所で安心してできるご家族、うん、家族と一緒に過ごせる形が取れるんだというのを聞いたときに、
うんうん、
ああ病気になるのも捨てたもんじゃないなと。で当然なっていきますからね、年を重ねるとね。
そうですね、 っぱりまあその人間、まあ、病気になるということを、はい、まあ、その何か特別なことであったり、もうあの急になっちゃったとかですね、はい、まあ、そういうことは実は あまりないんですね。もうがんだってほんのもう数個の細胞からできて、でそれが、まあ、進行がんになるのに多分5年とか10年とかやっぱかかってるんですね。あの心筋梗塞でもですね、やっぱり心臓に行く血管がやっぱりある日突然急にポンって詰まるんではなくって、だんだんだんだんこう血管がボロボロになってきて、ある日詰まるんですね。ということは、まあ、ある日突然病気になるんではなくて、まあ、一応その人生の中で病気というのはおのずと来て、で、まあ、それがまあ治ればよし、まあ、でも治らないこともあるよと、でその中でまあ自分の人生の中にそれをどう組み込んでいくのかっていう話になるんじゃないかなと思います。
だから全てを諦める必要がないわけですね。
そうですね、そうですね、その全く対立するものではない。ただ今までの医療というのは、はい、やっぱり基本的にはもう二律背反というかね、病気を治すんだったら病気ですよ、
はい、
生活をするんだったらもう生活ですよ、
ま
あ、ちょっとそういう時代はもう過ぎて、ちょっと考え方を少しずつやっぱ変えていかないかん時代なのかなと思います。
で家でも在宅医療の場合は24時間365日、はい、先生とつながることができるので、何かあった時にはナースコールのように
そういうことです、ね、
お電話をするという安心感もあるということですね。
まあ、ちょっと正確に言いますと、はい、まあ、一応24時間365日で、まあ、お医者にもつながるんですけど、実際に動きやすいのは実は訪問看護師さんですね。まあ、我々ちょっと離れているところに住んでいる場合もあってですね、はい、訪問看護師さんが、まあ、どちらかというと最初に対応して、後で、まあ、お医者というパターンも多いんですけど、まあ、ただ、まあ、ちょっとね、こう相談とか言って電話いただくことも一応それは問題ないんですけど、
そういう、こう医療体制というのは外国ではだいぶ進んでるところもあるんですか。
ですね、ちょっとそこら辺はちょっと勉強不足でですね、まあ、進んでるところもあるでしょうけど、まあ、ただ医療レベルっていうのはもう本当その国々 の、はい、いろんな医療体制 の違いがあって、それはもうやっぱ驚くほど違うので、進んでるところもあれば、
はい、
まあ、あんまりできてないところもあるんじゃないかと思います。
でも日本は今その在宅医療の方にこう向いて向かっているんですよね。
やっぱり基本的にはですね、はい、もういわゆる病院のベッドを減らしているということは、基本的にはその在宅で、はい、患者さんをできるだけ見れる範囲で見ていこうという流れに今はあります。
ベッドは減らしているんですか。
そうですね、
そうですね、そうですか。
いわゆる急性期って言われるね、例えば手術をしたりとかね、はい、カテーテルしたり、ね、いろんな難しい検査したり、
はい、
放射線したり、でそういうのはもう大きい病院でそこでパッパッパッとやって、もうあとその後は家にできれば帰ると、でそこで必要な医療についてはまあ在宅あるいはまあ近くのクリニックという流れにはなると思います。
じゃあその方向性にも段階の世代もドンと上がっていきますので。
そこなんですよね、はい、まあ、やっぱりそれはサンダ特有の問題もちょっとあってですね。
サンダもそうですね、はい、ニュータウンという一気に、はい、2倍3倍に増えてきた時期を考える、ね、
はい、
ということはこの在宅医療はぜひ自分の中でのイメージじゃなくって、折に触れてね、皆さんがご自分で心配なこと、それからできそうなことっていうのを触れていくこと大事ですね。
そうですね、やはりそういったその在宅医療ということの情報に触れるというのがやっぱり今なかなかやっぱできていないように思うので、そうですね、そういうこともやっぱりやっていかないかんことかなと思ってます。
ぜひお忙しいと思いますけれども、折に触れてもしよろしかったらまたスタジオでお話をお伺いしたいと思っておりますので、
はい、
今日は残念ながらちょっと時間がやってまいりましたので、はい、リスナーの皆さんにもし何かこの一言ってございましたらおっしゃっていただきたいです。
まあ、在宅医療という言葉に、まあ、耳が馴染んでいただいて、はい、まあ、そういうのを見かけたときにどうだろうと思っていただけたらですね、うん、まあ、それだけでもちょっと状況は少しずつ変わってくるのかなと はい、思います。
ありがとうございました。今日は質問あった大変なちょっと寒い中でしたけども、お越しいただきました三田市屋敷町沢外科院長の粟根先生に在宅医療のお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。